最大者の夜
ヘルス
ヒーラン司は俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ゴールドラッシュのドイチューです。
サーチ帰りヤシナゴミ三浦あずささんは俺の嫁優しい嫁松崎です。
はい、ということで、ということは7月入ったんですかね。
はい、入りました。
入りました
ですね。もう
でも今日は7月7日、
あら、
あ、嫁のお誕生日、わ
ー、おめでとうございます。
いえいえいえ、ありがとうございます。本当に、そうですよ、多分今日、昨日今日と僕、はい、わしの宮行ってるはず。
まあそうですね。
ツーデイズが並んだんですよ。
うん、
土日で。
No.
で、そうそう、僕はバイトも調整して、はい、もう2日行くぞみたいな感じ。
なるほど。
はい、
はいはいはい。
あ、もしこれを聞いてわしの宮来られる人がいたら、僕はもう普通に
いますんで。
いますんで。
イベントは何かやられる？
福原さんが6日だったかな。
お。
ちょっと今不確かですけれども、福原さんのイベントは確定
しました、ね、なるほどなるほど、
発表になってましたので、
はい
はい、なのでぜひぜひ皆さん嫁の実家の鷲宮に足を運んでいただければ、
はい、あとプライベートの三平さんも見ていただければ、
ね、は
い、
もうプライベートの俺普通にオタクしてるからね。
変な写真撮ってるかもしれませんけどね。
そうそうそう、もうそれはもう生温かいでいただければと思います。
はいはいはい、
はい、そんな感じでですね、
はい、
では、今期アニメの話、
はい、
横浜松井さんから言ってみましょうか、
はい、僕の、ヤトガメちゃん観察日記なんですけど、部室に、うん、主人公の、カイト君と、ヤトガメちゃんが二人っきりになるみたいな話がありまして、で、ヤトガメちゃんはその部室でなんかお弁当を食べる。
はいはいはい、はい。
で、カイト君はなんか学食かなんかで買ってきた、とんかつ定食みたいなのをなんか持ってきて、部室で食べようとしたらたまたまヤトガメちゃんがいて、
うんうんうん、
で、話すことがなくて意外と気まずいみたいな感じになるんですね。
はいはいはい。
で、何喋ればいいのかなと思って、そのヤトガメちゃんのお弁当を見たら、中に入ってるのが、豆腐、
うん、
きゅうり、うん、米。
なんか正直料理とこんにゃく
や。そうそう、こんにゃく。
ああ、もう完全におばあちゃんの、おばあちゃんのお献立。
それ袋から出しただけだろうみたいなことを言われてて、でも、そんなお弁当でも、これがあれば、つって、うん、つけて味噌、かけて味噌みたいな。
ほうほうほう。
携帯用の、はい、味噌、みたいなのと、
うんうん
うん、あとね、なんか、同じような、その、チューブに入ったお味噌みたいなのが、うん、あとね、もう一つあるらしいんですよ。
うん、
を、使い分けて食べると、これがうみゃーみたいなことを。
ああ、なるほど。だから、きゅうりとかそういう豆腐とかちょっと。
で、大丈夫なんだ、みたいなことを言ってて、主人公のカイト君のトンカツにも、カイト君も、うん、あ、確かにこれ、トンカツに返したら美味しそうだ、っつったら、うんうん、足りんっつって、トンカツにビシャビシャって感じで、あと味噌カツのイメージだって、で、そうやって会話してるうちに、なんとかその空気が和やかになって、
うんうん、
で、そこに、うん、部室の外でずっと、聞いてた、うん、舞ちゃんが、
うんうん、はい、
多分ヤトガメちゃんの写真を撮りたいだろうに、二、うんうん、人の空気邪魔しちゃいけないっつって、そっと立ち去るっていう話がね、う
ん。我慢したんだ。
そう。なんか、笑顔で、うんってやって、立ち去るっていうのがね。
ああ。
いや、すごい、なんか、なんでもない話かもしれないですけど、なんか、あ、いいな、優しさに包まれてるなっていう感じがして、すごい良かったです。
でもあの子、もう部室にカメラ仕掛けてる。
確かに
そこそこのドッキリくらいのカメラも観葉植物の裏とかに
でね、もう一つ話であって、なんかカメラを買いに行くと、
はいはいはい、
カイト君の、はい、カメラを買いに行くってやって、まあ部員みんなで買いに行こうってなった時に、
うん、
ヤトコメちゃんとカイト君しかいなかったんです、
うん、
集まらなくて、
うん、
なんでつったら、舞ちゃんはオタクだから、
うん、
なんかアイドルの
なんか、ね、
路上ライブみたいなのをやってた。で、部長は何してたかというと、
うん、
部長は普通に寝てた、
うん、
普通に二度寝したしてるっていう、二度寝してるのも伊勢海老の抱き枕みたいなの抱えて、まあ見え
だからね、はいはい、あの人は。
で、それでまあ何回やって、でまあその合流して、で部長も来て、
うん、
ごめんって言いながら本当になんかちょっと申し訳ない感じで来てて、うん、ああいう部長でもなんかちゃんとなんか申し訳ない感じ、うん、で福 もう急いできたのか、もう寝巻きと、
パジャマでね、
あのもう突っかけと、うん、あとその、伊勢海老の抱き枕持って、
なんで持って
きた慌てて、だから意外とちゃんとテンパって、うん、ちゃんといい子なんだなーっていうのも分かった、素晴らしい
話でした。そうね、うん、あそこで全然ね、遅刻してもいい感じのキャラかと思った
ら、うん、二度寝するぐらいですか、うん、堂々と。
いや、そりゃ、海老の抱き枕持ってくるんだから、相当慌てて、うん、絶対、どっか、公共機関の乗り物で肌と気づいて顔真っ赤にしてるってところ
も見たいですね。帰りとかね。
でも、で、置いていくわけにいかないから。
そうそう。
大事なものです。
大事。
あのサイリウム振ってる時の顔やばかった
ね。やばかったっすね。
舞ちゃんの。
厄介オタクみたいな感じでしたね。舞ちゃんね。
ないんだよな。癖強くて。
でもなんかその二人をなんか見守ってる、その他のみんなみたいな感じもあって、すごい良かったですね。
う
ん
う
ん、
はいはい、はい、なるほどなるほど。
確かに米表俺も知らないもんな。
うん、
知らなかったから。
まあね、はい、そうですね。いいよね。あれなんかは、ちょっと最終回も。まだ最終回終わっ、
あの、収録時点ではまだ僕見てない。
俺も見て
ないですね。
ちょっと見たいですね。
はい。
はい。
という感じで軽い感じで、はい。
や
っ
とめちゃん。
じゃあですね、私、
はい、
川柳少女。
は
い、ちょっとね、8話、9話。なんですけれども、
はい、
やっぱ、もう、そのなんかやっぱ最後に、あの、奈々子が五七五で、あの、エイジ君に何か言う回は、で、まあ、基本的にそうなんですけど、うん、やっぱいいなっていうね。で、8話は水着会だったんですよ、
はい。
で、女子が全員で水着買いに行くと。
はい、
で、奈々子が、部長の先輩にですね、ビキニを勧められて、
うん、
で、恥ずかしいけど、思い切って買うわけですよ。
うん、
でも、もう奈々子は、もう水着っていうもの自体を、もうほとんど下着だと、
うん、
そういう解釈なんですね。
はいはいはい、
この中では、うん、もうとにかく水着っていう時点で恥ずかしいと思ってるんですよ。
はい、
当然エイジ君に見せるのは無理ですよ。
うん、
だから、まあ、それは周りもちょっと気を使って、まあ、女子だけでまずはちょっと予報練習じゃないけど、
はいはいはい、
プール行こうって話になって、でみんな着替えて更衣室から出てきたら、エイジ君とばったり会うんですね。
うん、
エイジ君は妹連れて、はい、琴姉とプール来てたんですよ。まあ、おもりみたいな感じで。うんうん、で、エイジ君とばったりってなったから、更衣室に引きこもるんですよ、七子が、はい。
うん。
で、エイジ君はエイジ君でやっぱ気遣いだから、
うん、
あ、じゃあ一旦俺ら離れますよ、みたいな、うん、部長とかに言って。じゃあな、七子、みたいなのを言ったら、
はい、
乙女心なんですよ。
うん、
とはそうは言っても七子乙女心で、もう更衣室飛び出してきて、
うんうん
もう五七五で、
はい、
少しなら見てもいいから行かないで。
いいな
ー。金賞。もう張り出そうこれ。
素晴らしい。
で、まあそういうのがあったと。で今度九話、
うん。
9話はね、今度エイジ君がなんか家でラーメン食ってたら、なんかスマホをなんかラーメンの中落としちゃうんですよ、
うん。
で修理出さなきゃいけないってことで修理出したら、まあなんか1日かかると。
はい、
うん。で、まあしょうがねえな時間潰そうっつってまあ、街ブラブラしてたら、あ、一日かかるって言ったかな。まあ、とにかく帰りに街ブラブラしてたら、
はい、
まあ、いろんな人に遭遇するんですよ。だから、琴音は、ティッシュ配りのバイトをしてたりとか、そこでちょっと会って、いろいろこう話したりとかして。で、あと、カフェで一人で勉強してる部長先輩見つけて、はい、もう、あ、一人でいるときこんな感じなんだっていうのを見たりとか。
うん、
あと、牛丼屋で一人で牛丼食べてるタオちゃんとか、
うん、
あとなんかスケッチしてるキノちゃんとかとも会うんですよ。
はい。
でもいろいろちょっと交流があって、で今日はなんか知り合いよく会うなと、奈々子には会わなかったけどってこう自分の中で、
はいはいはい、
それあいつ何してんだろうってこう思ってたら急に顔赤くして、うん、何考えてんだ俺、うん、いや違う違うそういうことじゃないそういうことじゃないみたく、うん、誰も周りいないのに自問自答してるわけですよ、
うん、
したらそこに麦わら帽子が届くんですね、うん
はい、
で顔にバサってかぶってあなんだなんだとかって言ってたら七子のだったんですよ。七子が、河川敷かなんかいたのかな。で、そこで、なんかいたら、こう、帽子が飛んできて、
うん、
で、まあ、最終的に七子と会ったと。
うん、
で、おう、七子と。七子だったのかと、うん。ちょうど会いたいと思ってた。はっ。
うん、
なんか言いかけるんですよ。
はい、
いや、そういう意味じゃなくて、まだ、思春期の男の子です
。
そういう意味じゃなくて、
うん、
今日いろんな知り合いがあって、
うん、
だから、あと、奈々子に会えばコンプリートだったと思ってて、
うんうん、
あくまでも収まりがいいって意味で、会いたかったって、そういう意味だからな、みたいなことを言ったら、奈々子で、奈々子ちゃんが、
はい、
でもその後に、エイジ君が、
うん、
まあ、でもちょうどお前のことを考えてた時だったから、うん、びっくりしたんだよみたいなことを言ったのかな、はい、したら菜の子がちょっと嬉しそうにまた短冊出して、うんうん、私もね同じことを思ってた。
もう
金賞ですよ。また
二つ目。
二つ目金賞ですよ。
二作品目。
そうなめだな。
もうね、川柳少女いいっすわ。もうすんばらしいですわ。
いいですね。
本当に。あれずっと聞いてたらなんか口調五七五で喋りたくなるもん、ね。
ちょっとわかりますね、
うんうん。いやでもちょっとね、川柳少女のあの二人の、
うんうん、
でまあちょっと今日時間ないんで、あの最終回の話とかまだ次回に持ち越そうと思って、
はいはいはいはい、
最終回も良かったんで、あのぜひ、
はい、
ぜひ お早めに、
はい、
お早めに、
わかりました。
あの見たら何だったら LINE 送ってくれる。あそんな感じ、川柳少女の話です。
はいはいはい、
89話。
はい。
さあ、ドイチューさん。
じゃあ私は、なんでここに先生がの。
出た。何話の話だろう。
ちょっとしばらくはしてなかったなと思うんですけど、うん、まあ4人目の先生、
う
ん、はい、橘千鶴先生という、うん、はい、まああのちょっとまあクール、うん、絶対レードの橘と呼ばれて、うん、
はいはい、ちょっと無表情な感じ、
ね、表情系ですね、
はい、金髪みたいな感じのこう、うん、描かれ方ですよね、
すごいクールな、まずまあ出会いとしては、まあバイトをしているその生徒のところに、うん、まあこの油、まあ、飲食店のファミレス関係のバイトで、うん、この油ちょっと捨ててこいっつって捨てに行こうとしたらバシャンってなぜかかかってしまうんですよね。
油がかかるとなかなかね、
で、まあ、当然透けてしまうのでありまして、で、まあ、服貸さないといけないと、
はいはいはい、
服貸そうとしたら、まあ、やっぱりそりゃなんでかわかんないですけど、まあ、ちょっとブリンって
全部油ですからね、滑るんでしょうね。
油言うたことない。そんなにラーメンの油って。
で、まあ、あやばいやばいってなったら足くじきますし、こっちも。
うん、はいはい、
くじきますし。
ピタゴラスイッチ、
ね。そうですそうです、うん。あの足くじいたら当然やっぱ胸、もにゅんってやっぱ胸のところにも顔がやっぱどんどん
近づい
て。でもそれでもやっぱ冷静。
うん、うん、そうですね。
クールな表情一つ。
クールビューティーですから、うん、ちょっとやめてぐらいの話なんですけれども。うん、傷、まあ当然まあこれが先生の乳首だみたいな風にはなってるんですけど、
はいはいはい、
まあ一応ダメで隠れてますから、
うんうん、
はいはい、我々にはどうなってるか分かりません、
分かりませんよ、
分かりません、
シュレディンガーの、
はいはいはい、そうです、はい、どうなってるか分かりませんよ、うん、ただ、
うん、
あれってその生徒の方が、うん、そのおっぱいのそのダメの部分を見て、あれって一瞬顔をして、うん、先生もちょっと恥ずかしそうな顔をして、今は見ないでほしい、
うん、
何かがどうやら変わったんだと、
うんうん、
先生は表情は変わらないけれども、うん、体は変わるんだ
体は正直だなですね、
はい、これ地上波だよな
たまに忘れますよね、はい、あの辺のを見て、はい、あれこれちょっと俺なんか、うん、
でもその後もだって海に行って、
うん、
海に行って先生水になって、うん、先生海に落ちますよね、
うん、落ちますな、うん、
落ちたらそれは今までのね、
うん、
我々もよくいろいろ見てきましたよ、
うん、
ブラ流されちゃうから、
あそれはもういくつも見てきました、はい、いくつも
先生落ちた瞬間にパンツの方がパーッて
どういう行動になって
る
ねえなんでって思いましたね、
で
だっていわゆるひもパンと言われてる水着もあれ、
はい、
結んでないらしいからね。
はい、
ね、ち
ゃんとしてる
っていうのね。そうそうそ
う
そう。それはそうですよ。ほどけたら大変ですから、はい。ところが、
しかもだってまっすぐ足からズボーンザボーンと落ちたのに、どう脱げた
の。我々こう物理とかあんま得意じゃないから分かんないけど、
ね、
こういってどう。
のどうままあでもまあ脱げてたんですよ。
脱げましたと。
でまあまあ。でもまあ気づいてないですから、生徒の方は。うん、じゃあ持ち上げますね。つったら、あれって、ね。持ち上げるも、なんかね、
うん、
普通脇の両腕とか持つのかなと思ったら、本当下半身の方から。
肩車みたいな感じで。
持ち上げて。目の前に見え、ああって言うと。お互い悪くないか
どっちもどっち。
どっちも。
どっちもどっち。もうむしろ、それ、うん、あの、示し合わせてやってる
でしょ。もうやってるでしょ、それ。ってどうやら先生は陥没乳首だった
ってことが
そこで判明する
のがあり、うん、はいはいはい、 へこんでるみたいなこと言ってました、ね、なんかね
なんだこれ出てこいっつって
そうヤドカリが中に、
うん、
胸に触ってるからどかしてと、
はいはいはいはい、
でもみんなが見てどかすわけにはいかないから、うん、目を隠しつつ、うん、おっぱい触ってたら右の方のおっぱいにヤドカリがいたのに左の方を触ってしまって、うん、でもここだからそっち違うとも言えずに、うん、そしたらそのなんか穴があったから、
うん、ここに潜んでるんだ、うん、
出てこいとヤドカリと、
うん、
ほじくっちゃったのかな、
うん、そうそうそうそう、
したら出てくる、
出てきた
ヤドカリですよ、
ヤドカリですよ、
ヤドカリですよ、それは
別にだって一匹とは言ってませんからね、ヤドカリ
は、ね、そうそうそう、
海にはいっぱいいますからね、
ヤドカリって触ったら引っ込むよな
あと面白ピタゴラスイッチシリーズで言うと、
はいはいはい、
あの先生があのなんか家に行ってなんかみんなでちょっとパーティーみたいな
時に、はいはいはいはい、
先生がこうなんか写真立てをバッと落としてしまって、
うんうん、
あーってなんとか拾うんです、
うん、割れずに
済んだ、割れずに済んだ、よかったって思ったら上から釣り竿が落ちてくる、うん、次の瞬間縛られてるん
だなかなかの
なかなかね、
結構ねやっぱねあの今回のその立花先生だいぶワープしてんじゃないかな描写抜けてない
からね、何個かね、
はい、
で主人公がそのドア開けようとすると、
はい、
ドアにも引っかかってて、だから開けようとすると
引っ張られて食い込む
いやもうそういう屋敷だよ、そういう作りの屋敷だよそれ
何があったんだ、
なんでどうなったのか分かんないんだよなあれ、
いいな幸せだな、
いや幸せ、最終的に付き合いました。
ね、
付き合わないわけがない。
よか
ったよかった
よかったよかった。
終わり方すごいよかった
ですよね。よかったですよね。
なんかその4人
旅行
行くみたいな、グループデートみたいなのやって、うん、はいはいはいはい、で4社4用をちょっと隠れてキスをしようとしたら、うん、隣に、うん、そいつらがいることを全員気づいて、うん、
別のカップルがいて
先生同士が、うん、なんでここに先生が、うん、って言って終わる、あの終わり方すごい綺麗
ですよね、すごい良
かったです、ね、
最後こんな綺麗に締めるのかい
途中すげえ乱暴だったの
まあ、告白の前に目の前でおしっこしたらしい
よ、うん、ありましたね、ありましたよね、結構ありましたよ、結構そういうのありましたよ、
うん、
うん、いやでもまあね、
いや
陥没乳首、いいもんです
か、ね、いいもんですか、
はい
、はい、
消さないでおこうと思
いますまた残しやすいしね、尺が短いから、
ね、はい、いや面白い、
じゃあ松井さんいきますか、
はい、じゃあ僕あの7月に入ってなんなんですけど、
はい、
一回も喋ってないやつ、
はいはい、
異世界カルテット、
あ、はいはいはいはいはいはい、
一回も喋ってないのここで喋るのもどうかと思うんですけど、
うん、
これがですね、まあなんか 2D キャラみたいな、
うん、
割と頭身低いキャラになっ、デフォルムキャラなんですけど、うん、それに出てくるのが、
うん、
幼女戦記、
うん、はい、
オーバーロード、
はいはい、
この素晴らしい世界に祝福、このスバ、
うん、
で、リーゼロから始める異世界生活の4つの作アニメのキャラクターが、
うん、
何らかの力で、
うん、
学園生活を送る、うん、世界にワープしてしまった、う
ん、はいはいはい、
で、一緒に学園生活を送るっていう、うん、まあ、ギャグと言いますか、う
ん、だから転生者がの主人キャラたちがもう一つ
転生するっていう感じの話なんですけど、
うん、
だから僕個人的にあのツボなのは声優さんたまに被ってるやつ、
そっかそっか
ね、
そっかそっかそっか、
高橋さん多分被ってるんじゃないかな確か、
ほうほうほう、
とか内山さんとかも確か被ってるはずですし、うん、なんかそういうのもね、なんかちょっと見どころではあるんだ、だからその個人的な見どころではあるんですけど、やっぱりそのキャラクター同士の、
うん、
違う作品同士のキャラの絡みっていうのはやっぱり、う
ん、あれいいですよね、
僕もだからいわゆるクロスオーバー、
クロスオーバーですね、はいはいはい、僕もそういう同人誌好きなものですから、うん、はい、オーバーロードの、うん、アインズ、
うん、
そう主人公、
はい、ドクロの、
ドクロ、
はい、が、その、幼女戦記の、はい、ターニャ、
うん、
と、割と、あ、お前、日本にいた、
うんうん、
まあ、もともと日本人だったのかみたいなのがちょっと分かって、ちょっと意気投合、
うん、
なんかそういうのがあるんだよね、
はい、
ちょっとこう。
とか、なんかそういう、なんか仲良くなってるところを見て、アインズが、うん、あ、じ 違う、アルベドがアインズと仲良くしてる幼女がいるっていうのでちょっと
、はいはいはい、
嫉妬グギギギギってなったりですとか、はい、
うん、
あとはですね、まあ、学校ですんで、
うん、
なんか、隠し芸大会じゃん、なんかそういうなんか、うんうん、特技を披露するみたいな会がありまして、で、まあ、仲良くなるためにっていうんで、まあ、出てきたのが、このスバの、
うん、
ダクネスという問題児がですね。
あれはいい仕事
してる。うちのダクネスが。
オタクのダクネスが。
屈強な体をしているので、
はい、
じゃあそこの、つって、はい、幼女戦記の、兵士かだ、なんか、誰、うんうん、かを読んでですね、
はい、
この鞭で叩いてくれ。
ストレートだな、もう。直球だ、もう。
それを見て、
ただの欲望なんだ
な。それを見て、なぜかその兵士の人が、あいつ最低だなっていう目で見られるっていうですね。
かわいそう。
めちゃめちゃかわいそうなんですけど。
結構ね、俺もね、結構もうちょこちょこっと見たけど、
はい、
まずこれまとめてみようと思って、
はいはい、
警察に残してんですよ、
はいはいはい。
で、たまにちょこちょこっと見たりすると、はい、なんか意外と、そうそう、アインズ、
はいはいはい、
と、スバルが割と仲良かったりもして
たりそうなんですね。はいはいはいはい、はい。
でそういうのを見ると結構微笑ましいっていうか、
はいはいはい、
う
ん、なんかそのなんか臨海学校に行くっていうのは水着を買いに行くっていう話があるんですね。
どこでもあんだな。
そういうやつ。やっぱあるんだね。うん、
で、オーバーロードのアルベデと、シャルティアが一緒になんか服を買って、あ、これを買えば、アインズ様は喜んでくれるんじゃないかしら、みたいなこと言ったら、カズマか。
うん、
が、もうなんか一緒に水着買いにたまたま会って、そしたら、その、アルベドが、あれだ、もともと、アルベドが、サキュバス、っていうのを、
うんうんうん、
その会話の中で知って、
はい、
サキュバス、うんうん、サキュバスって夢に出てきて、あのサキュバスみたいなテンション上がるんですけど、うんうん、そしたらシャルティアが、あ、この子、サキュバスだけど、実は、男の経験ないのみたいなことを耳打ちで喋って、で、やめてやめてみたいなことを言って、でも、まあそういうのもあるけど、カズマが、でも一番嫌いないのは、胸にパッドを入れてるやつだよな、っていうのを、シャルティアの前で言ってしまうっていうので、で、そうですよね、最低ですよねってアルペドがプープー笑ってるみたいな。だから本編、オーバーロードが割と、ダークなシーンとかもちょっと多めだったり、
うん、
それこそリゼロもね、
うん、
あれなんですけど、そういうなんかコメディータッチに描いてくれてる、うん、なんかちょっと救いになってるというか、うね、
基本的に。
このスバがいることによって、
重要な要素かもしれない。このスバ以外は結構殺伐とした。
結構ね、あれか、なんかちょっと重い話も。
うんうん、だからその、でもそのオーバーロードでずっと女の子だと思ってたのに、うん、僕男の子だよって
言
って、えぇ、ー、ってなる、周りがなるとか。
あれも良かったな、
うん。
はいはいはい。
あと肝試し大会が全然怖くない。アンデッドがいるから。
成立しない。なるほどね。いいじゃないですか。いや、はい、ちょっとこれはね、俺もちょっと喋りたいなと思ってて。
ね、結構溜めて一気に見たいなと思って、
うん。そう、だからアクアが神だからアンデッドに対してすごい敵対心を
持って。
いや、面白いんでね、うん、はい、ぜひ。で、これも、まあ、ショート15分か。
15分です、
ね。なんで、サクッと見れるので、ぜひ。
はい。はい、じゃあ、今回はこんな感じですかね。
はい。
青豚ね、うん、ちょっと、来週喋りますわ。
あ、うん、はい。
まだ2人見てないよね。
見てないです。
もしかすると見るかもしれない。
見るかも、時間、まあ、はい。
あれば。
僕はでも、どうにかして、もう一度舞さんに会いたいんで、見に行くと思います。
私見ましたけど、これは非常におすすめです。は
い、
ちょっとこれは、じゃあちょっともうちょっと経ってから喋りますわ。
わかりました。
はい。ということでですね、とりあえず、今期アニメの話終わりましたということで、でこの後はですね、もうこういう時期だということで、
はい、
来期の2019夏アニメ、
はい、
こちらの期待作品を、語ってみようと思いますんで、皆さんよろしくお願いいたします。来期2019夏アニメ期待作品を語ろう。
よ
ー、はい、あっという間ですね。やっぱワンクールって、はい、まあツークールね、続く作品もいろいろあるとは思いますが、
はい、
とりあえずじゃあ、7月から始まる作品をちょっと、
はい、もう始まってるかもしれない。
あ、そっか、
そうですね、
もう始まってますわな、そういう意味では、
うん、
そうだ、始まってますわ
かもしれないですけど、まあ、はい、ここで期待作を、う
ん、はい、
という感じで、
はい、じゃあちょっと私から、
はい、
まず一つ目ですね、そうなんですか そうなんですか、はいはい、ちょっとアクセントがまだあれですけれども、
はいはいはい、
ちょっと面白そうだなっていうのが、うん、まあ、あの PV とかも見たんですけれども、うん、あの要は女子高生4人が、うん、あの無人島で遭難をしてしまったらしいと、
はいはい、うん、
4人だけで、
うん、
まあ漂流というかたどり着くかなんかして、で、1人その中に遭難が2回目で、
うん、
なおかつ、親御さんが軍だったかな、傭兵だったかな、とにかくサバイバル生活の、はい、サバイバル生活術を身につけた女の子が1人いるんですよ、はい、で、まあ、その子がいろいろこう、まあ、教えながらこうやって4人で生き延びていくっていう話なんですけども、そこだけ聞くと結構重いのかなって思うんですけど、うんうんうん、PV 見た限り結構な面白アニメのような気がしまして、で、PV 見たんですけれども、うん、とりあえず、まあ、PV なんで、おそらく1話で全部出てくるようなエピソードを詰め込んでると思うんですが、はいはい、とりあえず僕が見た限り、セミとバッタとヤドカリは食べてましたね。
お
またここでもヤドカリが違う使われ方をしてまして。
万能ですね、ヤドカリ。
ちょっと面白かったのが、PV なんでちょっと前後はわかんないんだけれども、要は海水を飲んじゃダメだと。うん、塩分があるから、はいはいはい、体に悪いし、はいはい、どんなに喉が渇いても海水は飲んじゃいけない。
うんうん、
じゃあ何がいいかって言ったら、おそらくですけれども、なんか白布みたいので、おそらく魚を布にくるむんですよ、
うんうん、
で多分その木の棒、丸い棒で潰すんですよ、
はい、
すり身みたくするのかな、
はい、
で当然こうぐちゃっとなった魚をこう布でくるんでるじゃないですか、
はい、
それを絞って血を飲んでました、
はい、
だからもうイメージとしてはディスカバリーチャンネルとかあるじゃないですか、なんかこう、ね、なんか
自撮りでサバイバル
やってる、そうそうそうそう、あの感じをちょっとこう女子高生4人で、もちろんそれは虫食うってなったらみんな悲鳴上げてましたよ、
はいはい、
それをなんかこうちょっと面白おかしくやんのかなっていう、だったらちょっと気になってるのが、監督が永山さんつって、はい、ハッピーシュガーライフの人なんですよ、
来た、
いや俺 PV 見る限りは、はい、もう面白いアニメだと思いますよ、
いやそれ魚の血だけで済みます
済むよ、
ちょっとねまだね見てないから、
はい、
裏目線を見てる俺もいるわけですよ、これもしかして最後
ですよ、ワンピースですら水に通ったら片足組んですよ
違う違う、アニメ版ではやってなかった原作だけだと、ちょっとねでもこれすごい面白そうなんですよね、
うん、
だから普通に多分サバイバル術みたいのも、はい、へーっていうのも出てくるだろうし、
うんうん、
あと今から心配してるのは、
はい、
声優さん DVD の特典映像とかで虫とか食わせたりしないかなっていう勝手な心配を抱いてますけれども、ちょっとこのそうなんですからな、アクセント的には、うん、なんかこれちょっと楽しみだなと
思
うんですね、はい、まずはここから行かせていただきました、
じゃあ僕彼方のアストラ、
あ、うん、はいはいはいはい、
これ僕原作すげえ面白かったんです、
原作読んでたんですね、
ジャンププラスでやってたんで、うんうん、まあ、僕このスケートダンス
の、はいはいはい、
この、
はいはい、篠原さん、
はい、篠原健太さんすごい好きだったんで、これすごく原作面白い、もうね結構短く、
ちょっと調べたら5巻で完結してましたね、
はい、
それも2017年に確か完結してたから、はい、結構満を持してというか、
そうです、
うん、
でも結構終わってしばらくしてからなんかこの漫画すごいとかにな
ったりとか、そうそうそう、だから俺いろいろ調べたら2017年で連載完結してんのに、
はい、
この漫画がすごいの2019年の男編の第3位になって
た、ね、
ちょっとこうずれ込んでなんかみんなが気づいた
みた
い
な、徐々に徐々になんか人気できたみたいな感じで、うん、
これもだからいわゆる漂流ものといえば漂流ものですよね、
まあ、そうですね、
そうなんですかです
ね、これもまあそうですね、宇宙でっていう、うん、まあ、ちょっとサバイバル的な、これでもちょっとね謎解き要素とかもあったりとか
するので、ね、PV 見たけど面白そうだった、すごい、
これ、
う
ん、ちょっと多分ざわってなるような展開も結構あったりとかもする、うんうん、面白さがあると思うんですよね、
結構これも監督さんとか調べたら、
はい、
安藤正臣さんでいいのかな、学校暮らしの人だったりするので、シリーズ構成も、うん、学校暮らしのとか魔法少女特殊戦アスカの方だったりするので結構そういう意味ではね、なんか設定に合った人選かなとも思うんで、
はいはい、
うん、
結構これは各主人公いろいろなんか背負ってるもんがあったりとかもあったりとかするんで、うんうんうん、その辺もキャラがみんな立ってて面白い
んで、そうね、サイトでキャラ一覧見たけどみんななんかこう ありそうな。
ちょっとありそうなんですよ。褐色の子は可愛いんですよ。
あ、僕ね、あのピンクの髪の子。
ああ、はいはいはい。
俺最近あの髪型に弱いって分かった。
あれなんか小賀ちゃん成分
が最近。そうそうそう。昔そうでもなかったんだけどね。はい、ちょっと一回家で集めてみるわ。俺の好きなあの髪型系を一、回自分の中で、はい、なんかこう。
そして名前をつけましょう。そうちょっとは期待作ですね。
面白そう、はい、そうこれは、はい、彼方のアストラ。
はい、
うん、さあ、
はい、
松崎さん。
僕はね、これあの原作知りはしないんですけど、うん、チェックはしてたんですけども。うん、はい、通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですかっていう、はいはい、これ原作ラノベなんですよね、うん、ラノベからまあアニメ化したっていうアニメ化するっていうやつなんですけども、
結構でも1冊目出た時にその例えば書店とかでも、うん、CM とかでも結構押してたよね、
うん、でこれねイラストレーター、これイラストがこれの飯田ポチさんっていう、はいはい、うん、僕の好きなのは姉なるものを描かれてる方
なんですよ。あの人だ、そっかそっかそっか。
そうなんですよ。だからこの二階攻撃のお母さんのイラスト集みたいな同人誌も出されてましたし、
う
ん
う
ん
う
ん、ポチ小屋さんで。
やっぱちょっとこうお姉さん系というかお母さん系が役に、ね、
やっぱりそうなんですよ。で、あらすじをちょっと読んでみると、うん、まああの。まあ、いわゆる転生もの、
うんうん、
しかもそのゲームの世界に転生、うん、異世界転生、
うん、
転召喚か、
はい、転送
されてしまったんですけども、うんうんうん、それが、自分のことを溺愛するお母さんと一緒に、転送されてしまったっていう、
ちょっと新しいのは、はい、母親同伴の転生、
ね、そうですそうです、
はい、ですよね。
思春期の男の子としては、
でもでもこのお母さんですから。
だからなんか主人公もあんまりお母さんが綺麗だから、うん、ちょっとそれでギスっていうかなんかしてるみたいなとこある
よね。
なんかこう意識をしてしまってっていうなんかがあるみたいな。あんまりに若くて。
はい、
だって高校生くらいでしょ、男の。
でもそうですよね、おそらくね。
俺も見たけど、あの子供一人産んでるとは思えない
ですよ。いや、そうなんですよ。
やっぱいいね、アニメの嘘っていいですな。
うん、ただこのタイトルを見る限り、うん、お母さんの方がチート級に強えんじゃねえかっていう。うん、
でもね、そうっぽいですよね。
だから通常攻撃が全体攻撃で、うん、しかも2回攻撃なんですよ、うんね。めちゃめちゃ強くないですか？
雑魚戦余裕だもんね。
だから多分ここで
子供よりも息子よりも全然なんかこう戦闘スキルが高いんでしょうね。
うん、お母さんがいて、でもそのお母さんが自分のことを好きでいてくれる、最高ですね。
うん、いやでも結構お母さんだけに目を奪われてるけれども、
はい、
俺も含めて、
はい、
やっぱサイト見たらあらっていうの揃ってますよ。
あ、他のね、うん、その、では、転生先のゲームのキャラクターある女の子。うん、はい、
ツンデレ系あり、
はい、
なんか、ちっちゃくて守ってやりたい系あり、
うん、
一見クールだけど、なんか、裏ありそうな子ありみたいな。
そ, そして何より、この主人公の男の子が、やっぱ可愛いっていう。
うん
うん、この、ね、ポチ先生、やっぱりね、男の子の可愛さすごいんですよ。
うん、そこまでショタじゃないよ、ね。
ショタじゃないんです。
姉なるもの的なとこまでは行ってないよね。
うん、で、姉なるものもあれ、厳密にショタというほどではないんですよね。まあ、ねでも、それでも、可愛く見せ、うん、僕が、可愛がりたいと思ってしまう。
可愛い、ちょっと
待
って、
幼女も可愛いじゃん。
可愛がりたいと思ってるとか、しれっと言ってたけ
ど、
大丈夫ですか？
僕がよしよししたい、見た目に書いてくれるっていう。
山から降りてくる系の人さらう妖怪だから、そんなことしたら。子供袋に入れて持ってくるみたい
な。2回攻撃されろ、お前。
3回攻撃される。
モンスターじゃないよ。
俺、だからね、さっきちっちゃくてけなげで守ってやりたい系のキャラでしたでしょ。はいはい、俺、ほんと原作知らないから、全然見当違いのこと言ってるかもしれないけど、はいはいはい、なんかショタっ子のような気するんだよな。
あ、
戦闘できなくてなんかね、商人系だったかな。そのなんか宝石拾ったり、戦闘には加わらないけどそういうのをやる子で、ちゃんとは調べてないからすごいトンチンカンなこと言ってるかもしれないけど、ショタであれと。
ショタだったらいいな。
ショタであれ。
いやでもこれいよいよ母ブーム来るよね。母キャラこっからまたすごく増えるような気がする。
うん、来てほしいな。
うん、いやこれはいいです。
はい、
なるほどね。結構ね紹介したいの被ってたね。
ああ、なるほど。
ですか。
じゃあね、俺次はね、 あの延々の消防隊。
ああ、
なんか CM とかやってましたよね、うん、ちょっと前から。
でこれが
マガジンかな、
マガジン連載で、ね、あのソウルイーター書いてた大久保さん先生の、はい、作品らしいんですけど、うんうん、まあ、これもあのプロメアじゃないですけども、うん、ちょっとこう火事という
か、ね、そうですね、確かに、
なんかまた人体発火みたいな、はい、事件が起きて、それがどうやら炎を操る怪物の仕業らしいと、うん、でそれを、なんか、立ち向かう特殊消防隊のお話みたいな感じで、はい、ってあれなんですけど、だからまあさっきプロメアの話しましたけど、はい、でこの延々の消防隊じゃないですか。であともう一つ、総領枠で、
うん、
多分これ総領枠だよね、指先から本気の熱情、
はいはい、
幼馴染は消防士、あ、そうです、あの総領枠ですね。
だから角度は全部違うんだけど、なんか火を消すものが多いコンクールというか、やっぱなんか重なる時重なるんだなと思って
確かに
大火事じゃねえかどうしても
すごいですね。
でもなんかこれね、キャラとか見てもなんか惹かれるものがあるし、
うん、
なんかちょっとこれは楽しみですね。
うん、
すんごく多分なんかキャラとか一人二人俺の心掴んでしまうのいそう、
好きそう。
延々の消防隊、
はい、炎炎と書いて、
ね、
炎炎の消防隊ですね、
うん、
はい、
かっこよさそうですよ
ね、はいはい、
熱い、
ちょっとこれ期待してます、
はい、うん、僕じゃあ街角魔族、
あ、街角魔族、うん、
ちょっとあらすじを読みますね、
うん、はい。
ある朝突然闇の力に目覚めた女子高生吉田優子は、一族にかけられた呪いを解くため魔法少女を倒すことになってしまった、
うん、
だけど相手は命の恩人、
うん、
そもそも全く勝てそうにない、
うん、
ポンコツ系庶民派魔族とクール系筋トレ魔法少女が織りなす日常系マジカルコメディ、
情報が多いもう一回言って何
絶対楽しいでしょこれ、もう一回言いますよこれ、うん、ポンコツ系庶民派魔族とクール系筋トレ魔法少女が織りなす日常系マジカルコメディ、
もうさ、筋トレ魔法少女がちょっと食い合わせが悪いんで、
でもクール系なんです、
はい、
クール系の筋トレ魔法少女ですから、
はいはい、街角魔族、
街角魔族、キララですね、キララキャロット、
キララなんだ、
キララキャロットみたいですね、これちょっと、いやなんか普通に絵も可愛いし、
うんうん、
なんか設定もなんか面白そうだなっていうのがあって、うんうんうん、
魔族がひらがな、
そうね
あー、これは
角だけがカタカナで街角魔族という
これはなかなかの、
これはなんか楽しそうじゃないですか、
あ、これは楽しいこれは楽しいよ、あと多分砂糖菓子
ですよね、
砂糖菓子でしょこれ、うわこれはいいね、
そうなんですよ。でも一応なんか公式サイトとか見てもまだ2人だけなんですけど、
うん、
こうトップページだとなんかちっちゃくなんか
ね、いるね、
いますよね、
この子たちも絡んでくるんでしょ
先生なのかな、
あーなるほど、
ちょっと気になるな、
うん、ちょっと確かに
早く情報、
小学生もいるやん
みんな1回に1つくらいはなんか大丈夫かみたいな言うね
これちょっと ね気になって、
はいはいはいはい、
はい、
さあ、
はい、
じゃあ松崎さん、
じゃあ僕、じゃあ僕の本命いきます、
はい、うん、はい、
手品先輩、
ああはいはいはいはいはいはい、
手品先輩っていう、
うん、
手品が、
うん、
やたら好きなというか、
うん、
手品を披露したい、
うん、
巨乳の先輩が主人公に見せようとするんだけど、
うん、
なんか失敗すんのか成功すんのか分かんないけど、
うん、
なんかそういうハプニングになんか巻き込まれてしまうっていう、
うん、
短めの、なんか前は割と短めのお話なんですけども、
うんうん、
もうこれでいいよっていうことですよ。がっつりしたストーリーいらないから、学園で手品を見せて失敗成功でエッチなハプニングがある。これでいい。
これでいい。これでいいのだ。
これでいい。本当にそれでいい。
あー、手品先輩ね。はいはいはいはいはい。
いやー、そうなんです。好きなんです。よね、
4コマってわけじゃないよね、
4コマではないですね、はい、
うん、そう、ずっとね気にはなってて、なんか、うん、結構前からなんか本屋さんとか行くとおすすめみたいな、うん、だがしかしの人が帯とか書いてたのかな、
あ
おすすめみたいな感じで、なんか、うん、ずっと本屋にあって面白そうだなと思って、うんうんうん、
だから、趣味だから割とね、うん、バカなんですよ、この手品先輩が。
うんうん、いや、これ、ね、はわかる、
うん。だからね、いろいろ、なんか、新しいの出るから、もう見せたい、見せたいみたいな欲求が強すぎて、他のとこ全然目いってないとか。
いいな。
いやー、でもね、最高なんでね、うん、ぜひちょっと見て確認していただきたいですね。
う
ん、
なるほどね。
はい。
多分さ、
はい。
からかい上手の高木さん2はさ、はい、みんなもうあえて出さないモードになってる
よ。なんか言わなくても
分かる。言わなくても分かるだろうぐらい。
なんか誰が出すんだろうの、なんかね。
でもなんか俺誰も出さないだろうなっていう、もう当たり前すぎて。
当たり前すぎて。
2期だから他のを紹介したいっていうのもあってっていうことですよね。
なんかもう。
だってしれっと話すじゃないですか、どうせ。
そう。
このまま帰ったら、収録帰ったら、しれっと誰かは絶対。
で、絶対始まると知らねえわけねえし。
そう。
まあね、じゃあ私ですね、
はい、
あの、なんでしょう、キービジュアルをパッと見たときに、
はい、
やっぱこう、なんでしょうね、第一印象で、あれ、これすごいの始まりそうって思ったのは、
はい、
荒ぶる季節の乙女。
これね。
で、うん、その、まあ、キービジュアルというか、このサイトのトップページにあるイラストを見たときに、はぁ、
うん、
って思った、こう、なんつうのかな、こう、第一印象と、
うん、
そのあらすじ的な、
うん、
イントロダクションの文章を読んだ時の印象の変わりっぷりっていうのが、
は
い、
そうですね、
まあそこを読むとですね、
はい、
あなたの初めてを私にください、高校の文芸部に所属する、小野寺和沙でいいのかな、
うん、
たち、女子5人、死ぬ前にしたいことという話題で湧いたある日、部員の一人が投じたある一言、その瞬間から彼女たちは性に振り回され始める、
うん、
ということはこの一言っていうのはそういうことじゃないんですかみたいなことになるわけじゃないですか、
ね、
で結構その文芸部で、
はい、
やっぱ文芸部だからいろんな本をみんな読んでて、まあ言葉悪いですけれど、
うん、
そういうものに対して、
はい、
例えば経験はなくとも、
うん、
すごく知識としてあったり、
はいはいはい、
なんだったらちょっと頭でっかちになってしまって、うん、妄想ばかりが先走ってるなることって多分あると思うんですよ、
はいはい、
その女の子5人が、
うん、
どういう形でその性に振り回されるんだろうっていうのは、
うん、
ちょっと興味ありますね、
うん、
でまた原作見たら岡田まり
さん、岡田まり、う
ん、これは結構なかなかのものに、
そうだからどういう風になるのかが、うん、だから分かんないんですよね、うん、
いやちょっとね、だからまあキャラの、うん、あれとかも見てもその5人の女の子たちが、うん、またみんなちょっとキャラ変わ別々だったりもして、
はい、
だから意外にこう見えて一番こういうことに興味を示してしまったりするのかなとかっていうようなこっちの印象もありますし、
だからこのキービジュアルのこの多分学校の屋上かなんかで、
うんうん、
そのなんか机が山積みになって、その上で立ってる5人、
うん、だからもっとドタバタの印象があったんですよ、
うんうんうん、
最初それこそ、
うんうん、
生徒会と、うん、なんか立てこもってなんかをみたいな、
これだけ見たら学生運動みたいな、
そうそうそうそう、
マキャベリズムみたいな、なんかそういうイメージあるんですよね。
でもそのあらすじ的なものを見たらちょっとどうやら違うぞっていうことでですね、う
ん、で岡田まりでしょ、うん、つって岡田まりといえば女の子同士が喧嘩しててビンタし合うっておなじみの岡田まり、
おなじみの、僕はおなじみの、もう固定観念として、
うん、
いやちょっととね、これはやっぱ気になりますね、
うん、
ちょっとまた女の子もみんな可愛いしね、僕ももこちゃん好き、
はい、どれだ僕今キービジュアルしか見てない
から、うん、おさげの子、
ああはいはいはいはいはい、
今まで恋したことない愛読書はアルジャーノンに花束、
なるほど、
素敵な素敵な女、
はいはいはい、
うん、
ちょっと見よう、
うん、いいね
全然関係ないですけど、
うん、
この間三木達夫さんと、
うん、
ミイラさんとの好みってずっと変わんないよねっていう話しました。いい意味ではいい意味でいい言葉で言うと変わんないし、悪い言葉で言うと成長してないよね。
ブレない。
そうですね。
達夫とたまに会ったりしてなんとなくこういう話になると、うん、まあ大体あいつに言われる印象はある。なんかちょっと話すると。変わんないっすねー。
あ、俺この本郷一派だな。
本郷さんどれだっけ、
このちょっと目つきの悪い、
はいはいはい、はい、
ああちょっと背小さそうな、
はい、あほら愛読書がコインロッカーベイビーズです
よ、
あお
あれだ、
村上龍、
うん、
僕このメガネの方ですね。
あ、一番曽根崎さん。
なんかあのあ メガホンっていうか覚醒器持ってた。
はいはいはい、この子だ。
はいはい、そうそうそうそう。
この子オタクっぽいな。
十二国旗。
十二国旗。うわあ、オタクだな。
オタクだね。
あと本郷さんの髪型、あのガルパンのあの子に似てる、秋山殿。
まあまあそれはいいじゃないです
か。今度好きな髪型とかで。一応イラストがあってさ、はい、言葉で伝えられないかもしれないけどさ、
はい、
はい、
そうですね。
でもじゃあそんな感じですかね。はいはい、まあ多分ね、始まりはまたいろいろここで語ってないのもいろいろこうだああだ言っていくと思いますんでですね、
は
い、
これも気になるな。
ぜひもうボソボソ言わない、ボソボソ言わない。まあそんな感じでですね、
はい、
もう始まってるんじゃなかろうかということで、
はい、
だから
教えてほしいですね、
来期というよりはもう今期かもしれないですね、うん、2019夏アニメ期待作品を語ろうをお届けしました。はい、ということでじゃあツイッターまた読んできましょう。
はい、
あ、夏アニメ期待作品来てますね、
うん、
まず一つは、動画工房と山崎光恵監督、これは野崎くんとか多田くんの監督さんですね、ダンベル何キロ持てる、そして、主人公が自分好みの残念美人っぽかった、あ、手品先輩来てますね、うん、あとご当地アニメが大好きなので、うん、このあの博多明太ピリ辛子ちゃん、
あ、そうそうそう、う
ん、
ティーブじゃ見ましたね。
そう、あ、そうなんだ。
ただねこれね、うん、あの地上波だと福岡しかやんないんですよ。
あ、多分
KBC っていうあのあテレ朝系列しかやんなくて、はいはいはいはい、ATX なんですよ。あとね、
あ、なるほどね、
そう、どうしたら見れるのかな。
あと、もう一つが近々ラグビーのワールドカップもあるのでトライナイツということでですね、
あれもちょっと面白そうでしたね。なんかフィジカルと頭脳のなんかコンビみたいな、うんうん、
まあ、そんな感じで今後また期待作品届くと思いますけど、あとやっぱあれが反響多かったですね、
はい、
意外と柔らかそうなキャラを
語る、
ザ・カボチャワイン懐かしいな、
うん、
Lちゃんはナイスヒロイン、
うん、
全てのアニメに Lちゃん枠を設けていた、
わかる。
やっぱねちょっとあんくらいぽっちゃりっていうのも必要ですよ、
うん、そうなんですよ、うん、やっぱヒソネとマソタもやっぱああいうヒソミさんがいたから、
ね、
ヒソミさん
よかったね、はい、そして最近のキャラではコミックガールズの小夢が柔らかかったですよって言われ
た。経験者、
ね、確かめたの回答、ね。あと、あ、小林さんちのメイドラゴンのカンナはプニプニしてそうに思う。
なるほど。
太もも、
うん、
幼女だけれどもあの太もも、
うんうん、
プニプニはそうですね、
プニプニしてますね、
そっちの方でも柔らかそうですね、
間違いなくプニプニしてますね、うん、はい、そして、軽音以外にもタマコマーケットのタマコや、うん、教会の彼方の、ミクちゃんだっけ、うん、ミライちゃんだっけ、
あ、
キュアニ作品の女の子は柔らかそうなイメージです。
あ、確かにね、か
メイドラゴンもキュアニ、
キュアニですからね、はいはいはいはい、
うん、はい、あとまあ、あ、柔らかそうなのはやっぱヒロアカのお茶子かな、
お茶子ね、
うん、
うん、
あとキュアハニー、キュアハニー柔らかいです多分。大森優子ちゃん柔らかいです多分、
はい、
天使になるもんのノエル、あ、懐かしい、
あ
の絵は絶対柔らかい、うん、これもいいですね、
はい、
柔らかそうなキャラで、
うん、
運動してない設定だと、あ、もう縛りを
見せる、
ワタテンのミャーネーとか、
ミャーネーね、
うん、
高校卒業してくっちゃにしてるだろうからいい具合に筋肉が柔らかくなって脂肪もついて食べ頃だろう、
うん、
抱き枕にしたら寝たいと、
あー、いい、
あ、でもミャーネーは確かに
柔らかいだろうな、筋肉ないだろうな、
ないね、
ジャージだしな、
うん、こうみんなの眠る変態性をどんどん呼び起こす、柔らかそうなキャラの話、ライブのアンケートになるっていうことなので感想をつぶやくの控えてましたが、
うん、
我慢できなくなったので、綾瀬風花の名をそっと残しておく
と、ね、風花ね、
だってあれはもう言われてました
から
ね、
太もも
ぐにゅ
ぐにゅだから、
言われてましたからね、
許可の方だと未来ですね、
あ、未来じゃないですよね、はい、メガネの子ですね、
はい、
はい、ボケた感じもなく、三平さんがやらしい気持ち全然ないんでつつかせてもらいたいと発言、二人がなくてもダメですよと冷静に突っ込んでて笑う、
うん、
三平さんの最近の発言はたまに心配になる。いろんなとこにね心配をおかけしてしまったので、
はい、
あ、これあのなんか温泉会みたいんで、はい、女の子同士が胸もみ合ったり腹もみ合ったりって、
はい、ああ言ってましたね、
女性からの意見が、
お、
女子同士で腹もみ合ったりは見たことないなと、夢壊してすみません、
うん、
学生時代ならくすぐり合ったりはありましたが、揉んでたわけでは、
ああ、
うん、 胸は日常茶飯事でそこら辺に。胸の方がもしかしたら揉み合いみたいのは
マジかよ
あるのかもしれないですね。
胸触っていいの？
でもこれ一人触っていいのじゃないです
か。あんたダメよ、うん、
あダメなの？
我々はダメです。でもこれさ一人だけの意見がさ全てじゃないからさ、うん、やっぱこれ聞いてる女子はさ、うん、この問題はさ、うん、ちゃんと俺らに教えてくれるべきだよね。今後間違ってさ生活する可能性もあるじゃん。
そうですね。
から揉んでんじゃねえのとか、うん、もしくは揉んでんのにあ揉んでないんだって思うんですよ。もっとこれは
女子の知り合いなんていないんだから、
ね、いやだからもうラジオで訴えかけるしかないんだから。
これ三平さんの発言やっぱ問題心配になりますね。何のツイートを募集してんだろうと思って今。
やっぱさアップする前に一回自分で確認すんのよ、うん、消してえなと思って
。ノー編集、
先週の5分で発言も俺消したいと思ってた。早くも消したいと思ってたね。そんな感じで、はい、はい、ということで、もうライブ今月です。
はい、
2019年7月30日火曜日秋葉原、駅的には末広町ですね、レンタルカフェトリオンプさんで、二次元最大者の夜ライト12夏の原稿修羅場ものの集いが開催されます。開催は夜ですね、平日の夜です。会場18時半開演19時、終演21時予定。予約は専用フォームより受付中。前売り1500円、当日1800円。まあこちらは例えば前売り券の場合は終演後の差し購入で1000円、そして別途で500円以上の、まあ、ドリンクオーダーが必要になるということで、まあ、なんとなく、前売り1500、当日1800と思っていただければ大丈夫じゃないかなと思います。はい、はい、で、まあその、差しがついてきますけれども、こちら過度な期待はしないでくださいと、
はい、
手形がねつく可能性があります
から。ありますから、
はい、
サインだけとか。
はいはいはい。であれですね、もう堀江優衣キャラ王決定戦は、はい、もう締め切ってたということなので、
はい
でね、
はい、
まあ来週あたりちょっと発表を、うん、
結果発表
したいなと思ってますので、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、
もしかしたらね、あ忘れてたっていう人なんか飛び込みで入れたら、
そうです
ね、俺なんかもうランク全然その辺甘いから、
はい、
寛容だから、
はい、うん、
最初だけですよね、厳しいこと言
って。そうそうそうそう。あとはもう本当伸び伸び野球みたいな、はい、ってやってます。よろしくお願いします。でこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい、そしてメール募集、ふつおた、感想質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よお礼色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えてドイチュー先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、全てのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第184回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、あのね、はい、プロメアと青豚ね、
はい、
もう行ったらあのパンフ売り切れでした。
い
や、やっぱもしかしたら入荷とか
してる、まあ、
追加とは思うんですけ ど、青豚なんかもその週に行ったけど、
はい、
でそんななんだ土曜日とかじゃなかったけど、あのもう行った時にはあの入場者特典も俺行ったとこは
あれだって初週でも1億突破みたいななんかニュース
み
たいな
のが
出ましたもん。ライブドンニュースかなんかに上がってたぐらい。
いやすごいっすね、やっぱ今。
いや、やっぱとりあえず見直そうかな。テレビは。
そうそう、俺青豚見に行って、
はいはい、
家帰って、
はい、
気持ち高まって、
はい、
残してたコマちゃん回3話ずっと見ちゃった。忙しいっつってんのに。危うくその感想を言うとこだったよ。
でもそうなるだろうな。
ちょっとね、ぜひ話をしたいですね。はい。